FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの17章を見ていきます。まずヨハネの17章のイントロから始めます。ヨハネの17章でイエスがまず自分のために祈り、弟子たちのために祈り、未来にイエスを信じる人たちのために祈ります。このイエスの祈りというのは、イエスが13章から16章で言ってきたのことを、統合させていきます。いくつものキーワード、イエスがずっと教えるときに使ってきた言葉が何回もここで教えられています。そのうちの父、栄光、永遠の命、信じる、知る、一つになる、また世、このようなことがいっぱい出てきます。例えば、世という言葉が19回もこの祈りの中で出てきます。この17章でイエスは特に栄光という言葉を8回も使っています。イエスは父なる神がもともといた栄光にある場所に、父と、世のもといが築かれる前から持っていた栄光へ戻すようにと祈りました。イエスはまた父が弟子たちを悪から守り、この世の中にいる間守り続けること、私たちが一つになりイエスの栄光を見ることができるようにと祈りました。この祈りというのはイエスの父なる神との関係、私たちが神様と持たないといけない関係、私たちがお互い同士で持たないといけないいけない関係を表してくれます。それを通して世界がイエスを信じるというふうにイエスは教えています。イエスは最後の言葉でこの、13章から16章をまとめて、この17章でイエスの父なる神のためのハート、イエスの弟子たちのための心、またこれからイエスを信じる人たちのための心を見せてくれます。この17章は3セクションに分けられます。一つ目が17章の1節から15節、イエスが自分のために祈る。二つ目がヨハネの17章の6節から19節、イエスが弟子たちのために祈る。三つ目がヨハネの17章の20節から26節、イエスが信じる者すべてのために祈るというふうに、分けていくことができます。栄光という言葉、ここで何回も出てきます。イエスの祈りの集中でもあります。今日の箇所を見始める前に、この栄光という言葉、聖書でどのように使われてきたかを、話していきたいです。イエスは4節で、私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。イエスが言っているのは、神様の性質を、御父の性質をイエスが父に与えられた任務を果たすことによって表してきている。これが栄光の意味です。ヨハネの2章の11節でイエスがこれらを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたというふうに言っています。イエスの、表している栄光、神様の性質を弟子たちが見た。これが神の性質だった。イエスはまた、私たちがイエスを見たなら御父を見たというふうに言っています。イエスが私たちに父なる神を表してくれました。イエスがこれらの方法を通して御父に栄光をもたらしました。旧約聖書では神様の臨在の外なる表しとして光や輝き、栄光ということ、誰も近づくのことのできないもので、栄光というものが表されていました。これもまた聖書で出てくる栄光の使われ方です。例えば、モーセが神様とシナイ山の上にいたとき、 モーセの顔は輝きました。神様と時間を過ごして輝きました。この輝きが衰れていくのが怖いから、モーセは自分の顔を覆ってしまいました。これらは出エジプト記の34章の29節から35節で見られます。また第二コリントの3章の13節から15節、また荒野での幕屋の上に神様の栄光が雲のようにとどまってくれた。またソロモンが建てた神殿もこの雲、神様の栄光で覆われたというふうに書いてあります。イエスが神様の性質のすべてをあらわにしてくれます。また神様の見える栄光というのを表してくれます。これはヘブルの一章の三節で見ることができます。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。私たちもこのキリストの栄光に、分かち合うことができます。イエスがヨハネの17章の22節から23節で、また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。ある一部の方法で私たちはもうすでにイエスの栄光を分かち合って体験していることができます。神様が私たちのうちに住まわれ、私たちにご自分をあらわにしてくれています。第二コリントの4章の6節で、神様の栄光が私たちの中でまた私たちを通して表されます。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。また第二コリントの3章の18節では、私たちがどのように栄光から栄光へと神の御姿に変えられていくかということをが書かれています。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主の同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊のある主の働きによるのです。また未来にイエスがヨハネの17章の24節で祈っているように、私たちは神の栄光を見ます。その栄光というのはこの世のもといが据えられる前からあったものです。ヨハネの17章1節から5節を見ていきましょう。今日主の御言葉を聞いていきましょう。 FBS では私たちの目的というのは、一般の普通のクリスチャンがイエスの弟子として育ち成長し、またイエスの弟子を作り、ま、御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられていくことです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになってきている人です。続けて読んで書いて分かち合って聞いていってください。ヨハネの17章の黙想の質問、またこのオーディオはウェブサイトに、投稿してあります。毎週日、このその日の一章を読んで黙想の質問に答え、御言葉を分かち合うことは FBS の中枢的なことです。続けてこのオーディオも聞いていってください。一緒に祈って心を整え、神の言葉を聞くのために、心を準備していきましょう。天の父なる神様、私たちを愛してくださり、またイエスを私たちの罪のために十字架まで送り、それを通して私たちがあなたと愛の関係に生きれることを感謝します。 私たちに今日御言葉を通して語ってください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。一節から五節。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは唯一まの誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を。この短い一節から五節でイエスは自分について12回、また父なる神について14回も話しています。イエスの集中しているところは御父との関係です。イエスは父なる神の御心をやるために、父なる神に栄光をもたらすために来ました。イエスは父に栄光を与えています。それはイエスを信じる人、イエスに与えられた人たちすべてが永遠の命を与えられることを通してです。イエスは栄光を十字架で受けました。それを御父に返し、イエスがもともと世界の元へが据えられる前からあった栄光への元へと戻ります。一節から二節でこれらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。黙想の質問。この一節でイエスは父なる神よ、時が来ました。子があなたにすべての栄光を表すためにこの栄光を表してくださいと言っているのは、イエスは何について言っているのですか。イエスがこの祈りを一節で始め、父なる神に時が来ました。ヨハネの福音書を通してイエスがその時ということについて何回も話して、神様のタイミング、父なる神の計画っていうのを何回も強調していきます。いくつか見ていきます。ヨハネの7章の30節では、イエスがそこで人々はイエスを捕らえようとしたが、誰もイエスを手にかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。8章の20節でも、しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。12章の27節でも、今私の心は騒いでいる。なんて言おうか。父よ、この時から私を救いください。と言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。ヨハネの13章の一節で、去って、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く。ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。イエスは時が満ち、時が来たということを知っていた。十字架で苦しむ、死ぬという時が来ているのを知っていた。一節から五節で五回も栄光という言葉が出てきます。イエスが、子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいと一節で祈りました。イエスは十字架について話しています。イエスはこの苦しみ、恥、痛みを通して、十字架を通して父なる神に栄光をもたらすということを知っていた。ヨハネの福音書での十字架、また十字架の栄光というのことは以前も話しました。イエスも御父も十字架を通して このひどい苦しみを通して栄光を受けるということを見てきました。父なる神も御子も栄光を受けました。それは十字架を通して神の愛、憐れみ、許し、へりくだりが見られるからです。イエスが表した御父の栄光というのは、十字架で悪に打ち勝ち、私たち信じる者すべてに永遠の贖いを勝ち取ったからです。神の性質の威厳さは、十字架を通して永遠とその時に明らかにされました。あらゆる国、言語、社会階層の人たちが十字架の栄光を見て、過去2000年にわたり礼拝と賛美のためにひざまずいてきました。イエスは続けて2節で、あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。父なる神様がイエスにすべての権威、天の上にも地においてもすべての権威を与えました。永遠の命を与える権威にも、信じる者すべてに当たる権威も与えました。救いというのは御父の働きです。父なる神は罪人を愛しておられ、自分のもとへ引き寄されてくれます。そしてそれを通して信じて永遠の命を受け取ることができます。ヨハネの福音書は何回も何回も、この本当の命というのはキリストのみに見つけられるものだというふうに教えています。いくつかそのような例を見ていきます。ヨハネの一章の4節で、この方には命があった、この命は人の光であった。ヨハネ3章の16節で、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ5章の24節で、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。ヨハネ10章の10節で、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。ヨハネの11章の25節から26節、イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？多くのこのような発言がヨハネの福音書ではっきりと、イエスが本当の命であり永遠の命というのがイエスにのみ見つかるというふうに教えて生きています。ピリピの2章の9節から11節で、神がイエスに与えた権威がを表しています。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるものも、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスはキリストは主ですと告白し、父なる神に栄光を期するためです。また、3節で読んだ永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエスキリストを知ることです。黙想の質問、自分の言葉で永遠の命ということを教えてください。この3節というのは永遠の命の性質を私たちに教えてくれます。ただ終わらない命、この地上またはこの世界どこかで続く命ではなく、永遠の命というのは場所ではないです。永遠の命というのは神を知ることです。そこに本当の命があります。私たちは今その永遠の命をイエスとの愛の関係に生きる、道地とか愛の関係に生きることを通して経験体験できます。多くの人がこれを勘違いして 永遠の命というのは場所であって、私たちが死んだ時に行く場所だというふうに勘違いしてしまいます。永遠の命というのは神様との個人的な愛の関係です。3節で書いてあるように、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使われたイエス・キリストを知ることです。イエス様は、私たちが来たのは、私たちが天に、死んだ時に天に行けるためだけではないです。私たちが父なる神を知れるためです。多くの人が説教する福音というのは、死んだ時に天国に行くためのものです。でもこれは的外れです。神様は私たちに神様のことを知ってほしい、一緒に歩んでほしい、愛の関係に一緒に生きてほしい。多くの人がこのことを見逃していって、本当の命というのを天に集中することで見逃してしまいます。集中すべきところはイエスを知ることです。4節と5節、私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を。黙想の質問、イエスはどのようにしてこの世で御父に栄光を与えましたか。世界が始まる前にあった栄光というのを表してください。イエスは栄光という言葉いっぱい使ってきて、ヨハネの福音書では中心的なテーマにもなっていきます。一つの例がヨハネの13章の31節から32節、ユダが出て行った時、イエスは言われた、今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光を受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのなら、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。しかもすぐに与えてくださいます。イエスが父なる神に栄光をもたらすために来て、父なる神がイエスに栄光を与えるために、私たちをその栄光に導くために働いている。これがイエスの祈りの中心となっていきます。イエスは父をに栄光を期しました。それは父に与えられた任務を遂行することを終わらせることによってです。だから今イエスが私の中で栄光を表してくださいというふうに祈ります。これはイエスが世界が始まる前に持っていた栄光の話です。イエスは永遠に生きていて、御父と聖霊と一つでした。イエスはその神の性質というの、偉大なポジションというのを、栄光を人間として据え置いてこの世に来られました。イエスが与えられた任務をこの地上で終わられた後、父の身元、前持っていた栄光に、地球が存在する前にあった栄光の元へと変えるということです。イエスは父に与えられた働きを終えました。それを通して父に栄光をもたらしました。私たちも自分に聞かないといけない質問が、私は神様に与えられた任務やっていますか。私たちの多くが父なる神に与えられた任務終えましたと残念ながら言えません。でも私たちがあなたに与えられた働きやっていますと言えることはとっても大切なことです。最終的にはこれ以上大切なことはないですよね。一緒に祈っていきましょう。父なる神様、あなたが私たちに永遠の命を与えてくれることを感謝します。あなたを知れるということが永遠の命であることを感謝します。 あなたの栄光を私たちに見せてください。また私たちを通してあなたの栄光を表してください。私たち一人一人が御父に与えられた働きを私たちやってますと言えるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。